西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンサイエンティフィックアドバイザーで工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は不妊カウンセリングと子宝食事相談室コウノトリご飯、小山田明子さんと、不妊治療を経験されたオード漢方よもぎ蒸サロンクコルのアドバイザー直子さんをお迎えして、不妊治療の本音座談会を行います。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
よろしくお願いします。そして先週に引き続きまして、小山田さん、それから直子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二人ともぜひ自己紹介をお願いします。まずは小山田さんからどうぞ。
はい、妊活食事法コウノトリご飯、不妊カウンセリングと食事相談をしております小山田明子と申します。よろしくお願いします。
はい、お願いします。直子さんもお願いします。
お願いします。オード漢方よもぎ蒸サロンクコルでアドバイザーをしております直子と申します。
はい、よろしくお願いいたします。あの、先週はね、また直子さんと山田さんと、はい、不妊治療に関する実体験をお話伺ってまいりましたけれども、はい、今日は小山田さんがこういろんな皆様に不妊治療に関する本音のアンケートを取られたということで、はい、まずそのアンケートの中身はどんな内容なんでしょうか。
はい、なんでアンケートを取ってみようかなと思ったかというと、はい、あの、実際不妊治療ってしてるととても孤独感を感じてしまうことがあるんですよ。こんなことで悩んでるのは私だけなんだろうかとか、結構オープンに話せない方が多いんですよね。はい、そんな中で、あの、じゃあみんなこんな風に考えてるよっていうようなことを、あの、アンケート取ってこう公表していけたら、みんなが、あ、私一人だけじゃないんだっていう風に思えるようなね、はい、そんな趣旨で取ってみました。
はい、ではまずどんな質問があったか、質問をこう一つずつご紹介いただければと思うんですけれども、はい、まず質問その1、
はい、その1はですね、妊活をする前にですね、どのくらい妊娠について正しく理解していたかという質問なんですが、妊娠は自分の想像では簡単にできると思っていましたかという質問をしてみました。
はい、
結果はこれね、半々なんですよ。簡単だと思っていたっていう人もいれば、まあ簡単だと思わなかったという人で半々で、私自身は簡単だと思ってました。
直子さんは最初はどうお考えでした？
私は簡単だとは思わなかったです。
お、それはやっぱり情報でいろいろ妊活とかいう言葉があったりとか、その情報をご存知だったからですか？
そうですね、はい、
ね、ここでも半々に分かれました
ね。
やっぱりもうこれが10年前だと思う、やっぱり
全然違っていましたでしょうね。
きっとね、だからこれ半々、結構もう半々もいたんだなと思って見ましたね。
それは、あの、トシさんは前の10年前だったらみんなもっと簡単に考えてたんじゃないかっていうことですね。
そう思って、
ね、その10年前私ですもんね、10年以上前か、ね、
そうですよね。
続いてアンケートの、その2、
はい、はい、これ妊活中の夫の協力ですね。不満がありますか、なかったですかっていう話なんですよ、これ。ねえ、これは、あると答えた方が 42.9%。
うん。
まあ、半分くらいが不満があるっていうね。うん、はい。で、ないという方が 50%。
でも、ないという方
が半分。これ結構いい成績じゃないですか？
ねえ、うん。だいぶ協力的ってことですよね。ね、あとはですね、あの、一件、こういう意見がありました。妻の希望 100% で対応するのは難しいと思います。
リアルと思いました。
これリアルですね。これは。
ねえ。直子さんはご主人の協力については当時どうでした？
基本的には協力的な方だったとは思います。
うん、ここ ここはトシさんね、よくこの番組の中でも話題に上がりますけれども ね、なかなかこう男性の皆様はクリニックにこう行くのがちょっと足が遠のいてしまうみたいな方もね、いらっしゃるというお声もありますけれども、はいはい、あのカウンセラーされていらっしゃって、やっぱり小山田さんにもそういうご質問やご相談も多いんじゃないですか。
そうですね、あのうちはですね、夫婦で受けるカウンセリングっていうのもあるんですけれども、まああの奥様で一人で来られるカウンセリングの方がやっぱり圧倒的に人数的には多いんですが、でも最近は夫婦で来られる方も増えてきまして、中には旦那さんに連れられてくる奥様っていうのも出てきました。最近では旦那様の方が一生懸命なんですよ。
それはそれでまた、
そうすると妻はどうなるかというと、妻がちょっと夫の圧力が強くて嫌なんですっていう方が中には珍しいですよ。でもそういう方も出てきちゃったぐらい、だから男性もだいぶその不妊治療とか、その男性不妊っていうものに対してすごく理解が深まってきたんじゃないかなっていうふうに思います、
ね、あの男性不妊のね、あのクリニックさんもだいぶ以前よりはトシさん増えた印象ですか。
そうですね、あのやはりもうこれだけ周りが言っているので、だんだんやっぱそっちの方向に流れてるかなと思います、
はい、では続きましてアンケートその3。
はい、はいはい、妊活中に一番頼りになる情報源は何ですか、ということで、これはやっぱり皆さんネットとか雑誌とか、まあいろんなね、本とかいろんなところから皆さん情報を得てらっしゃいますけれども、皆さんどういったものを主にね見てるのかなと思って聞いてみたんですけど、やっぱりねインターネット多いですよね、はい、あとはまあ私が聞いてるので私の本って言ってくれてる方もいますけれども、あとはまあドクターのブログとかね。
ああ先生方はねブログとか今 YouTube でね配信されてらっしゃる先生もいらっしゃいますしね。
そうですよね。なおこさんどうでした、なんか見てました不妊治療してた時。
あ、私はもう完全に小山田さん。
すごい。
どうもありがとう。
身近にここまで、ね、
そうなんです。
やっぱりお話がいっぱいできる。はい、
そうですそうです。もうすべて小山田さん。
ありがとうございます。嬉しいです、
ね。嬉しいですね。
いただける。
はい。ね、でもこう情報がいろいろ多い中でどこを選択していくかっていうこともお声の中に結構ありますかね。
そうですね、あとはやっぱ特にまあ私の場合はその食事のねことをお話しするんですけれども、皆さん例えば偏りすぎちゃう情報っていうのを得てしまう方が多いですね。例えば水を絶対2リットル飲まなきゃいけないとか、肉を毎日何百グラム食べなきゃいけないとか、そうなってくるとちょっともうちょっと広く ね、見た方が、見た方がいいんじゃないかなっていうふうに思います、極端になりすぎちゃう場合っていうのもあるので、難しいです、
ね、お一人お一人の体は違いますからね。
その通りなんですよ、
でもなんかお水飲んだらいいみたいなって、ね、そういうね、
最近僕聞きましたよ。
そうなんですね、ねえ、そういうあの情報、まあ、小山田さんからいっぱい直子さんお話を伺ったと思うんですけれども、はい、SNS とかはご覧になったりとかしてました当時。
SNS はやっぱ、偏りすぎている情報とかがね今もおっしゃってたんですけど、多いのでどこを信じたらいいかっていうのがもう迷ってしまうので、あまり見なかったですね。
迷ったらここ
って、ね、迷ったらここ
小山田さん、
ありがとうございます。
はい、後半も引き続きいただいたお声をご紹介していきます。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
さあ、小山田さんと直子さんと一緒にですね、不妊治療の本音、いろいろなアンケートをいただいたので、その、はい、お声をご紹介しております、
はい、
さあ、 あの質問いろいろ上がっていると思うんですが、では4つ目、
はい、はい、4つ目はですね、妊活中に一番大変だと思うことは何ですか、という質問です。
はい、
はい、
何が大変なのかしら。
これはいろいろあるんですよ。
直子さんは妊活中一番こう大変だったなって今思い起こすと、あれだーみたいなのってあります？
完全に仕事とのスケジュール、
あー、やっぱりそこ、
両立が、
両立ですね。
ですよね、うん、あの手帳とか私も生理周期とか書いてここが採卵になりそうだとかここが移植になりそうだとかその生理周期と合わせて仕事の組み方やったりとかしました。
そうですそうです、う
ん、でアンケートの中では私結構今拝見してると親戚の集まりや子持ちの友達との付き合いが妊活中は大変だったと、
はい、はい、これも痛いほど分かります。ね、経験私はありましたね、うん、あのやっぱり結婚したばっかりの時私35歳でしたけどやっぱり親戚のおじさんとかあの何応援するつもりであっこじゃあ次は赤ちゃんだなって言うんですよ。
うわっその圧なんか気軽に言ってくださるだけにそうでも圧を感じますよ ね。
そうなんですよ。で最初のうちはまあうんおじさん私頑張るねとかって言えるんですけど、でもだんだん2年たち3年たち私がねその赤ちゃんできましたっていうお知らせが親戚来ないと今度聞かなくなってくるんですよ。
あそういうのも気づく感じ
る、ね、そうなの、
その空気を読まれてる感もまた熱みたいな、
う
ん
う
ん、
そうですね。あとはその友達っていうのも分かります私、ね、ちょうど自分が例えばあの流産したばっかりで、あのこう辛い時にその子供をねいるお友達と遊ぼうよって言われてでもやっぱりそこにちょっと足を運ぶのが辛かったっていう経験も私はあります。
だだっと他にもご紹介していただくと、はい、陽性判定が出るまでの時間とお金がかかること、うん、夫婦関係が悪くなってしまったこと、うん、まあ、あと同じですけど、まあ、お金とやっぱり精神力と体力、うん、心身の負担、うん、メンタルケア、うん、このあたりの声が多いみたいですね。
そうですね、ね、直子さんどうでした精神的にやってる時は。
精神的にはもう本当プラス思考で行くしかないって思い込ませてました。
思い込ませてきた
大事ですね大事
ねえ、自分のメンタルコントロール大事ですねやっぱりね、うん、それにやっぱりよもぎは人はやっぱ人に勝ってた
勝ってましたねストレスフリー、うん、
そっか、うん、よもぎの香りってすごい癒されますよね。アロマ効果、
うん、そうですね。
それでは続きまして質問の、5つ目
はい、はい、妊活についてご自身のお考えや世間に伝えたいメッセージは、うん、ということでちょっと記述式でこれお願いした内容なんですけれども、
はい、まずは、会社の皆さんの理解が欲しいです、うん、職場の理解というのがお声ありましたね、うん、
ありましたね。やっぱりねこれは私のカウンセリングでもよくいらっしゃるんですけれども上司に言えないって、
あ、言えないなん
ですね。言えないってそうなんですよ。
続いては、子供を欲しいと思ってもできない人がたくさんいます。治療中や流産や、辛い思いをした人がわざわざ言葉にしなくてもたくさんいます。なのに妊活中何気ない言葉でとても傷つきました。なので子供がいないからといって強要してきたりなんでいないのとか言わないでほしいです。温かく見守ってほしいです。
へえ、これもね、
なんでいないのは
辛い、ね、辛い。そうなんですよね。あの相手はね悪気なく、あの子供はってね、
その悪気なくが辛いですよ ね。
そうなんですよね、本当にね。これね、あのその場ではね本当に返す言葉がなくて苦笑いねして返すとか ね、
そ う、 ね、うん、そうなる、
そうなっちゃう。でもこれはお家帰ってね泣いちゃう方とかも本当にいるんですよ、ね、なのでやっぱりそう周りの想像力って、ね、個人個人の想像力大切ですよね、うんう
ん、はい、続きまして妊活中でご自身のお考え世間に伝えたいメッセージ、子供ができなければ生きている意味などあるのだろうか、どうしても絶対に子供が欲しい、子育てしたい、親を喜ばせたい、そんな思いでいっぱいでした。やっと着床したのに流産となってしまった時は地獄に突き落とされた感じで立ち直れるのかどうかと思いました。しかし妊活を続けていくうちにだんだんと絶対に子供が欲しいという強い気持ちが薄くなっていきました。それは自分なりに努力を続けてきたからだと思います。思い描いた未来にはならなかったけれどやるだけのことをしたからその結末に納得ができるようになったのです。そして全てのことは当たり前ではなく感謝をしなければならないと強く思うようになりました。私を生まれさせてくれたことにも感謝です。追伸、あっこ先生のインスタで笑顔写真に癒されています。あっこ先生に出会えて幸せです。ありがとうございます。 最後はアッコ先生のメッセージというところで
私から発信したアンケートなので、こうやって書いていただいたことはもう私も目頭が熱くなるんでございますけれども本当にありがとうございます、はいはい、そうなんですよね。やっぱり不妊治療って全員が全員うまくいけば本当それに越したことはないんですけれども、はい、やはり子供をね途中で諦めるというね形になる方もたくさんいるのは事実です。そうですね、うんうん、だけれどもその時にやはり自分がやることをもうしっかりやりきったっていうところでこの方のようにね子供をね欲しいっていう気持ちがこう自然と薄れていったっていうふうにありますけれども、自分の中で心をうまくねまとめられるっていうのは本当にすごいことだと思います、ね、
素晴らしい。
はい、そして、もう一つご紹介していきます。早くから自分が妊娠しやすいかどうかのチェックを受けておくことをおすすめしたい。ここは、ね、もうトシさんもも
うそう思いますね。はい、
はい、トシさんは どう思われますか。
いやこれはもう健康診断に行ってもいいぐらい自分自身もこうある年齢になったらねチェックしてほしい、
うん、なるほど。
だってね欲しいと思った時にすでにっていうことはないようにね、チェック受けてほしい。
そうですね、そうですね。やっぱりそのためには性教育大事ですよね。
大事。
うん、私もよくセミナーなんかで大人の性教育って言ってそういう不妊治療の知識とかお話しさせていただいてるんですけど、やっぱり知らない人多いんですよ。いろんな AMH 初めて聞いたとかね、ね、どう思います直子さん、この辺は早いうちから
やっぱり早いうちからやっぱやっておいた方がいいと思います。
あとね直子さんもお仕事柄で時間が不規則だった、でも多分その時すごく仕事楽しかったと思いますし、
楽しかったです。
でもその中でやっぱご自身のこう人生のライフスタイルの中でどこで出産するタイミングかなとか、どこでお仕事をとか全体像あまりこう感じていらっしゃいました、その時って。
全然考えてなかったです。
もう仕事だし
、はい、まあ、いつか結婚するだろう、そこから考えようになっちゃってました。
ね、このあたりもどうですか、大山田さんはアドバイスをされたりするんですか。
はい、そうですね、できたらやっぱりね大学生ぐらいの時にもうその辺の知識っていうのは本当もうできてるといいなって思いますよね、うん、早く知ってれば対処も早いうちから打てますので ね、
はい、2週にわたってご出演いただきました大山田さん、直子さん、ぜひリスナーの皆様にメッセージをお願いしたいと思います。直子さんお願いします。
はい、妊活中の皆さんにぜひヨモギ虫をおすすめしたいので、体質改善にもなりますのでぜひヨモギ虫体験しにいらしてください。
お店のお名前をぜひもう一度。
品川区の中野部にあります王道漢方ヨモギ虫サロンクコールです。
はい、ありがとうございます。そして大山田さんお願いします。
はい、そうですね、早いうちにいろいろなことを知っておくっていうのは大切って言いましたよね。やっぱり今日が一番若いというのが私のテーマです。はい、今日から皆さんいろいろなことできますので一緒に頑張っていきましょう。
時間となりました。今日は不妊カウンセリングと子宝食事相談室コウノトリご飯の小山田明子さんと、不妊治療を経験された黄土漢方よもぎ虫サロンクコルのアドバイザー直子さんとともに不妊治療の本音座談会をお送りいたしました。これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェノミクスでは不妊治療の遺伝子検査に関する皆様からのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。